今夜は急遽仲間に入れてもらったんですけど、竹原ピストルって言います。どうぞよろしくお願いします。旅路の風の中、旅路の空の下という歌を。私はエラ呼吸になる、私はお魚になる。旅路の風の中、旅路の空の下、私はあの日少年が水槽から湖に解き放った船になる。自分の行き先を旅に決めることなく、自分の行き先を自分に決められることなく、スイスイ行くんだ。旅路の風の中、旅路の空の下、私の汗はインクになる、私の視線はペン先になる。旅路の風の中、タクシーの空の下、私はあの日少年が父親におねだりして買ってもらった万年筆になる。自分の焼き方を他人に決めることなく、自分の焼き方を自分に決められることなく、スラスラ描くんだ、スイスイ行くんだ、スラスラ描くんだ、スイスイ行くんだ、スラスラ描くんだ。僕にごっついごっついベンツを買ってよ。メルセデスベンツ。助手席で余裕の一服ってわけさ。ねえ神様、僕にテレビを買ってよ。平日午後11時半8チャンネルのブラウン管の中に飛び込んで、大好きな滝川クリステルのほっぺにキスしたいんだ。ちょっとそんなことしたら神さんが泣いて悲しむぞ、なんて野暮なことは言うなよ神様。あんたが僕の代わりに僕の神さんのほっぺにキスしてあげてよ。くれぐれも優しくよろしく。 僕に週末の新宿歌舞伎町を買ってよ。借金こさえてピンサロで働いてる高校時代の彼女を店から連れ出したいんだ。ちょっとそんなことしたら店のバッグについてるヤクザが黙ってねえぞ。なんて野暮なことは言うなよ神様。あんたがあの子の代わりにピンサロで働いてあげてよ。僕は十数年ぶりにあの子と手をつないで歩くんだ。中学の時にエビナっつうクラスメイトがいたっすね。エビナくん。エビナは勉強もスポーツもできないし、ルックスも自分が言えたことじゃないけど、いまいちだったけど、すげえ愛嬌があるやつだから、なんかいじめられっ子っていうよりなんかいじられっ子っつうか、エビナみたいなことをみんなに言われてるようなやつで、俺もそのエビナ大好きで、もうすぐちょっかい出したりして、自分なりには可愛がってて、エビナエビナで俺のこと、俺になんかすげえ懐いてるっつうか、そういう感じで、うん、で、まあ、エビナの口癖っつうのが、どったのタケちゃんっていうのが口癖だったんですね。俺、竹原っつうんですよ。どったのタケちゃん。俺が別になんか、悩み事なんかないのに、ちょっと悩んでるようなふりをして、あ、どった ため息ついてるとこうどこどこ近寄ってきていけないと、ダメだけじゃんってこう言ってくるんですね。それが可愛くて、なんかわざとため息ついたりとかして、よくちょっかい出してたんですけど、時は流れて、成人式の日に中学卒業以来久しぶりにエビアンやったっすよね。で、なんかドヤ顔みたいなになってて、英語意識されのスーツ着て、加えたところで来て、俺の顔見るなり、わー、竹原久しぶり行ってきて、おー、エビアン、お前、竹原ってなんだよって言ったら、すごい久しぶりに、たぶんだけちゃんって聞けたっすね。急になんか呼び名がまた中学時代に戻って、女の子とかあんまそういうのないかもしれないですけど、結構男の子の力関係は永遠に続くものなのかなとか思ったんですけど、卑怯、もうちょいちゃんとした大人になるんだろうと想像してたんですけど、成人式の時全然そんなことなかったです。母ちゃんにも迷惑かけてばかり、聞けよっていう。 シュガーキューブスのバースデーっていう歌の歌詞をモチーフにして勝手に自分で日本語訳してみたいな感じで、好き勝手に書いたものではあるんですけど、バースデーっていう歌、なんかこう今までの自分をこう切り捨ててまた新しく始めてんだみたいな気持ちになることって時々あるんですけど、もしそういう方がいたらその人に当てて歌いたいと思います。バースデー。作っていたわ。あらやだ変な話、私なんて大きな大きなジョロークモをやおら素手で捕まえて大事そうにポケットの中にしまっているところを見たわよ。変な話、灰をたくさん集めて瓶の中に保管してるって本当？変な話本当よ、正確には灰の羽をたくさん集めて瓶の中に保管してるんだって。変な話、それはどうするのかしら。変な話、テーブルの上に一列に並べてぼんやり眺めているっていう噂よ。変な話、あの子頭がぶっ飛んでるんじゃないかしら。変な話、きっとそうよ、頭がぶっ飛んでいるのよ。変な話、かわいそうな子ね。あ、みんな静かにして。変な話、あの子が来たわ。輪になって井戸端会議のおばちゃん連中にああだこうだと好き勝手に噂されている。当の本人はというと今日もテクテクとのんきにお散歩をしている。おかっぱ頭、クリーム色の美しい肌、クリクリしたお目目、5 years old の可愛らしい女の子。夕暮れ時のそよ風を指先ですくい取り、それをポイポイ口の中に放り込みながら、その眼差しはどこか上の空。この世の中にぽっこりこしらえたあの世の中に音符を散りばめて、さあ素敵なメロディーが浮かぶかな。ゆっくり加工する真っ赤な夕日にばっかり蓋をされたアーケード街をループスライダーにして、ほらあの子の歌声が奇跡的なアングルで滑り込んでくる。あの子はおっちゃんのひげをぎゅうぎゅう引っ張って無理やり体を起こさせて、そしておっちゃんが着ているヨレヨレのシャツを一気にまくり上げて一気に脱がせてしまう。おっちゃんの背中はまるでキャンバス、一面にびっしりと立派な入れ墨が施してある。赤、青、黄色、ピンク、オレンジ、色とりどりのたくさんの花たちがどこまでも続いているかのような美しい螺旋を描いている入れ墨。あの子はおっちゃんのこの入れ墨が大のお気に入り。ミツバチのように口をすぼめて花の螺旋に沿ってペタペタと優しく口づけをする。おっちゃんはやめてください、恥ずかしい、お嬢やめてくださいと、とりあえずは身をくねらせるけれど、その実どうこうか嬉しそうで誇らしげ。あの子はますます夢中になって花の螺旋に口づけを続けている。おっちゃんがもうもうと吐き出したタバコの煙をおっぽに引っ掛けて一斉に森へと飛び立ったカラスたちの群れを一応は目で追うけれど、眼差しはどこか上の空。この世の中にぽっこりこしらえたあの世の中に音符を散りばめて、さあ素敵なメロディーが浮かぶかな。ゆっくり上昇する真っ白なお月様をバックに疾走する列車のシルエットをスケートボードにして、ほらあの子の歌声が奇跡的なアングルで滑り込んでくる。 だけど今日は私の誕生日。この町に越してきてから初めて迎える誕生日。私は毎日あの子の歌声が聞こえてくる。この町が大好き。みんなは顔をしかめるけれど私はあの子の歌声が大好き。あの子の歌声はまるで生まれたての命そのもの。あの子の歌声はまるで産声そのもの。私事だけど今日は私の誕生日。この町に越してきてから初めて迎える誕生日。おっちゃんの背中に刻まれている花の螺旋を私の首にかけてほしいな。あの子にあの声でバースデーソングを歌ってほしいな。そして私は大きく大きく息を吸い込んであの町に置き去りにしてくることができなかった悲しみをろうそくの火と一緒に吹き消してしまうの。私生まれ変わりたい。私もう一度生まれたい。私生まれ変わろう。私もう一度生まれよう。私生まれ変わりたい。私もう一度生まれたい。私も生まれ変わろう。私もう一度生まれよう。
バースデーという歌でした。ありがとうございます。